さあ、それでは賛美をそこまでにしてメッセージに入っていきたいと思います。ルカによる福音書の第1章の1節から4節を読みたいと思います。ルカによる福音書第1章1節から4節。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私も全てのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。さあ、今週からいよいよですね、毎週の礼拝でこのルカによる福音書を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。例によってどれぐらいかかるかは分かりません。まあ、じっくり学ぶつもりでいますから、結構の期間がかかると思うんですが、またその間私の人生に何が起こるかってことも想像つきませんね。まあ、人生って大体そういうものであるわけですが、まあ、しかしそういう現実があるからこそ、私たちは常に神様の御言葉に心を向けて、思いを寄せて耳を傾け続けることによって、主の守りをいただく、主の導きをいただく、主の励ましをいただくということが何より大事なことになっていくんだと思いますね。まあ、そういう意味でこのルカをじっくりと皆さんと一緒に学び通して、学び抜いてですね、いきたいなと願っています。そこでまずはじめに、今回はですね、実はこの書の中身に直接入っていく前に、このルカによる福音書の著者であるルカっていう人ね、このルカってどういう人なんだかということを確認しておきたい、学んでおきたいと思うんですね。どんなことが書かれているかということを知るためにも、この書はどんな人によって書かれたものであるかということをまず知っておきたいということですね。このルカという人物の名前が、まあ、聖書、まあ、特に新約聖書ですが、新約聖書の中に登場する箇所は実は3箇所しかないと言ったらいいんでしょうかね。3箇所なんですね。それ一つ一つまず見てきますが、まず第一に、コロサイの信徒への手紙第4章の14節、愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。2つ目はフィレモンへの手紙の24節、私の協力者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。そしてもう一つはテモテへの手紙2の第4章の9から11節、まあ11節に名前が出てくるんですが、9から読みます。ぜひ急いで私のところへ来てください。デマスはこの世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまい、クレケンスはガラテアに、テトスはダルマティアに行っているからです。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。先ほども言ったように、ルカという名前が登場するのは聖書の中でこの3箇所だけなんですね。まあ、しかしこの箇所だけで分かることがいくつかありますよね。まずはじめに目につくのは、愛する医者ルカって書いてますから、ルカってお医者さんなんだってことがまず分かりますよね。しかも愛するって書かれてあるように、これパウロの書いた手紙ですから、パウロにとって本当に愛すべき、そういう存在であった、パウロに愛されていた、そういう存在でもあったってことが、想像できますね。しかも、パウロと共に宣教の働きに携わる道路の仲間であったこと、これはフィレモンの中で私の協力者たちって言われている人の名前の中にルカも入ってるわけですよね。そういう意味では、まあ、道路者という言い方もしますが、宣教を行う、キリストの福音を述べ伝える仲間でもあったということが分かりますね。それから特にコロサイの信徒への手紙から分かるのは、デマスという人と一緒にこう常に名前が記されていますよね。3つともそうですよね。で、この2人の名前がいつもそこに記されていることから、まあ、想像なんですけど、ルカはこのデマスと同じようにユダヤ人ではない、おそらくギリシャ人であったろうと言われているんですね。ギリシャ人でお医者さん、これが、まあ、ルカという人物であるわけですが、まあ、今で言えば当時の、まあ、インテリと言ったらいいんでしょうかね、インテリの一人、そういうふうにも考えることができるんじゃないかと思うんですね。まあ、一応この3つの説から分かることは今のようなことなんですが、ところで実は聖書の中に このルカの名前は、名前が記されているのはこの3箇所だけなんですけど、実はもう一つぜひ確認しておくべきことがある。それは名前は出てこないんだけれども、間違いなくこれはルカに違いないと、そう思える箇所が、そういう記事がルカ、あ、ごめんなさい、使徒言行録の中に出てくるんですね。まず一つは使徒言行録の1章の1節と2節。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて書き記しましたと。これ読んですぐ気がつきますよね。先ほど一番最初に読んだルカの福音書の端書き、前書きのところに出てくるテオフィロ様というのが、この使徒言行録の一番最初の、やっぱりこれも端書きですが、そこにも出てくる。しかもルカ自身が、この著者自身がね、私は先に第一巻を表してって言ってますよね。ということはこの使徒言行録が第二巻であるわけですよね、つまりこの端書きからそれぞれ分かることは、使徒言行録の著者はルカによる福音書の著者と同じ人物、つまりルカだってことですね。でルカによる福音書が第一巻で、使徒言行録が第二巻になる、であるとすると、ルカの福音書と使徒言行録って結構長い文章ですから、あの手紙なんかに比べるとね、新約聖書の中で結構のページ数をこのルカが書いたってことになりますよね。パウロも多いですが、このルカにも、たくさんのページがルカによっても書かれているということが分かりますよね。またさらにもう一つ、この使徒言行録の16章の10節という時にところにこういう記述があるんです、少し前の6節から読みますね。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。まあ有名な箇所なんで、皆さんもよくご存知という方も多いんじゃないかと思うんですが、この今読ませていただいた箇所には、特に10節にね、私たちって言葉が出てくるんですね。10節ね。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。突然実はですね、この私たちっていう記述が出てきて、その前は彼ら、6節にさて彼らはって言われたじゃないですか。ところがこの10節には私たちが突然現れる。この私たちっていうのは、素直に考えればこれをこう書いてる人を含む私たちですよね。つまりルカ自身がこの私たちの中に含まれている、私たち小説なんていうふうに言いますけど、これらの箇所は著者であるルカがパウロたちの宣教の働きをこう一緒に体験しているその箇所なんだってことが分かる、ちなみに今読ませてもらったこの使徒言行録16章の6から10節は、まあ有名な箇所だってさっき言いましたけど、教会の歴史にとってある意味でとても大切な一つのこう区切りとなる、節目となる、そういう箇所でもあるんですね。6節の始め、ここではまだ彼らって言われてるんですけど、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられた。このアジア州っていうのは今のでいうところの小アジアっていう、トルコとかあるあの辺ですよね。そこでパウロたちは宣教しようと思ってたと。ところが聖霊がそれを禁じたっていうんです。面白いですね皆さん、宣教聖霊が禁じるってことがある。そこは行っちゃいけないよ、まだ行けないよっていうかね、そういうことですよね、それであっち行ってもこっち行ってもアジア州の中を歩いてる道は全部禁じられたんで、ついに彼らは、その地方で伝道しようというのを、一旦やめてですね、そしてトロアスという港までやってきた。そのトロアスというのは小アジアの一番西の端になりますが、そのトロアスからさらに行くには船で渡って、そしてその向こうはもう ギリシャでしかない、つまりヨーロッパでしかないってことですね。そこまでやってきた。そしてそのトロアスのまで来た時にパウロは夜幻を見たってわけですね。 一人のマケドニア人、これはギリシャ人です。マケドニアっていうのはギリシャの北の方の地方ですが、マケドニア人、そのマケドニア人がその幻の中で立ってですね、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいとパウロに願った。この幻をパウロは神からの導きとして信じて、彼らはその船で渡ってギリシャ、つまりマケドニアですけど、あのヨーロッパに福音がこの時から伝えられ始まったんですね。私が生きている時代から言えば、ヨーロッパがキリスト教の中心のような、地域になってるじゃないですか。ヨーロッパからさらにアメリカに渡って、行ったわけですけどね。そしてアジアにもう一回戻ってきてるわけですが、とりあえずこれは大きな大きな教会の歴史の中で大事な人の節目をもたらした一つの幻であったということができるということですよね。ところで先ほども言ったように、6節ではまだ彼らって書いていたのに、10節になるといきなり私たちっていうふうに言い換えられている。この変化は、なぜこういう変化が起こったか、まあ、これは聖書には説明はされてないんですけど、まあ、しかし想像することはできるわけで、パウロたちがこのトロアスに来た時からルカが登場し始めたってことですよね。ここまではルカいなかったんです。ルカは聞いた話を、彼らはこうした、彼はこうしたって書いてきて、このトロアスの幻を見たその直後から私たちに変わってるってことは、そこからルカが現れてパウロたちと一緒に行動を共にするようになったということですよね。おそらくこれは想像です。パウロはさっきも、ごめんなさい、ルカはさっきも言ったようにギリシャ人なんですよね。うん、でもしかしたらこの当時、マケドニアに住んでいたんですけれども、このトロアスというところに来た、たまたま何かでやってきた、そこでパウロたちのその宣教、パウロたちからのその、キリストを初めて知ってクリスチャンになったのかもしれない。そしてクリスチャンになった途端に彼はですね、パウロ先生にこの福音を私たちの地域にも故郷にも来てもらって、そして宣教してもらいたい、そういう思いがルカの中に起こったかもしれない。実際にルカはパウロにね、先生私たちの子に来てくださいませんかって言ったかもしれない、あるいは言わなかったかもしれない、それは想像なんですけどね。とにかくここで幻って書かれてますが、もしかしたらこの幻って書いてるのはルカ自身なんですけど、そうですよね、この幻の中に出てきたマケドニア人というのはルカ自身のことを言っているのかもしれない、そう考える神学者たちもいるんですね。何度もしつこく言いますが、これは想像ですから実際はどうかは分かんないんですが、しかしその可能性が強い。この時からルカが登場しているってことも大きな意味がありますよね。ありえないことではないということですね。もしかしたら昼間そのルカに会って、パウロはその印象がすごくあってね、夜寝たらそのルカが夢の中に出てきて、そしてマケドニアに来てくださいってね、夢の中で言ったってこともありえますよね。まあ、いずれにしてもこの時からルカがパウロと共に行動を、一緒にこう取るようになった、宣教の働きに加えられるようになっていったんですね。おそらくそれはルカの人生にとって大きな大転換のね、そういう時であったに違いない。それはちょうどイエス様の弟子たちになった人たちがですね、私についてくださいってね、イエス様から言葉をいただいて、網を捨て、また船を捨て、そして何もかも置いてですね、そしてイエス様に従った、そうやって弟子になっていった。ルカも同じように、その時からパウロと共に船に乗り、そして故郷に帰ったわけですが、宣教の生涯が始まっていった。それからずっとルカという人はパウロの傍らにいて、彼に寄り添い、彼の助けを、働きを助けるものになっていったっていうことなんですね。今日のタイトルはルカ、寄り添い共に生きる人ってつけましたけどね、ルカって誰かと共に寄り添って、誰かの傍らにいて、そして共に生きる、そういうタイプの人、まあ医者っていう立場からするとふさわしいかもしれませんよね、そこで改めて注目したいことは、先ほど3つの、あのルカの出てくる箇所を読みましたが、特にその中でコロサイの信徒とフィレモンの手紙もそうなんですけど、これは皆さんどういう種類の手紙かってご存知ですかね。これはね、俗にっていうかな、あの一般にあの教会の中では獄中書簡って呼ばれる手紙なんですね。つまりパウロが牢獄に閉じ込められていた時に書いた手紙であろうと。 まあ、手紙の内容からね察するところと呼ばれるものでして、この手紙の中でパウロが私の協力者たちと記している人々の中にルカという名前が出てくる。つまりルカはいつもパウロの傍らに居続けた人だ。まあ、一緒に牢獄に入れられていたこともあったかもしれませんし、あるいはパウロだけが捕らえられて自分は捕らえられないで毎日パウロ先生に差し入れをするというようなね、そういう働きをしていたかもしれません。いずれにしてもパウロが捕まっちゃったっていうことでね、もう自分はさよならだって言ってですね、パウロの元から離れるようなことは決してなかった。パウロのそばから決して離れようとしなかった。そういう人生を送るようにルカは神様から召されていた人物だっていうことですね。まあ、パウロという人はなんか体に目が弱いとかいろんなねちょっと病気があったとも言われてますから、そういう意味ではお医者さんであるルカがいてくれるというのは本当にありがたいことだったかもしれませんね。しかもただ単なる医者としているだけじゃないですから、これ宣教者としてですね、道路者としてパウロのさまざまな意味での励ましの友でもあった、道路者でもあったということですよね。ルカは神様から召されてそういう役目を果たしたそういう人物であるということがわかります。ところでこの冒頭の最初に読んだ検定の言葉を読みましたが、その中にテオフィロっていう人が出てきますよね。テオフィロ様って言われてますけど、この人がどういう人であったかってことはいろいろ調べてみたんですがわからないそうですね。ここにしか出てこない。それでどういう人物かわからないんですが、ただ敬愛するテオフィロ様って言われてますから、まあおそらく このルカの書き方からすれば高い身分の人物であったってことはわかりますよね。そして敬愛するってわざわざ書いてますから、やっぱりルカにとっても大切な人であったようにも思います。さらに加えてお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでありますってルカ書いてますから、おそらくこの人は、まあ、早い話がいわゆる求道者で、以前から聖書の話を教えをこう聞き続けている人、しかしなかなかこう決心がつかずに確信が持てずにいる人、もしかしたらこのテオフィロはそのことを、ルカにね、いやまだ分かんないんだよねってね相談したかもしれませんね、うん。まあ、とにかくそんな中でルカはじゃあこの人のために福音をきちっと分かりやすく書こう、もう一回解き直そうと、一つの書物を書こうって思ったっていうことなんですね。この御業をについて、イエス様の御業について改めてあなたのために書き直しますから、どうかこれをよく読んでください、読んでくださいと、それがこのルカの福音書となったんだってことですよね。そして第1巻じゃ足りなくて第2巻も使徒言行録も書いたんだと。もちろんルカ自身は単にこの一人の人だけのためだけ思ったわけじゃなくて、その向こうにいる私たちも含むね多くの人々のためにもこの書を書いたに違いないとは思いますが、しかし現実的なそのきっかけとしては目の前にいたこのテオフィロというこの人物のためにルカはこの書をしたためたんだ。非常に興味深いですよね。でも一人の神学者が言っていました。福音というのは本来その一人の人に直接語りかけるものだと。不特定多数の大勢の人にこう語るというよりもね、まあ、そういうこともあるんでしょうが、でも実際にその福音を聞いて信仰を持つ人にとっては神が自分に働きかけ語りかけてくださっている、つまり個人的に私に語られた教え、ね、そういう感覚を持つものだってことですね。そうでないとキリストに対する個人的な応答って生まれてこないんですよね、うん。そういう意味ではまさにルカは福音書を書くにふさわしいそういう人物でもあったということが言えるのかもしれませんね。こんなふうにルカはいつも誰かの傍らに寄り添う人であった。傍らにあり続けた人であった。それは実に医者であるルカにとってふさわしいあり方ということができるんだろうと思うんですね。さっきも言ったようにパウロは何か病気があったようですから、そういう意味でもお医者さんであるルカが一緒にいてくれるのはとても力強かったでしょうし、しかも同じ信仰を持つ道路者というそういう飯を受けて共にいてくれる、これは本当に大きな力であったに違いない。たとえパウロが捕らえられて牢獄に入れられてもパウロのそばから離れなかった、 パウロの傍らに居続けた人、それがルカという人であったということですね。最初に読んだ3つの手紙の、3つ目テモテへの手紙の2の4章の11節でパウロはこう言ってますね。ルカだけが私のところにいます。ルカだけが私のところにいます。なかなか、深い言葉というかですね、意味深な言葉ですよね。こんな風に傍らにいてくれるものがあること、実はそこに教会というものの姿があるのではないかと思いますね。教会はお互いがお互いの傍らにあることを学ぶところであって、そのようにして自分自身が、いいですか皆さん、自分自身が教会になっていく。傷ついた旅人を心を込めて解放したあの哀れみ深いサマリア人のようにですね、傷つき悩む者の傍らに生きるところ、それが教会という場所なんだ。これ大切な意味がここに込められている、このルカから学ぶことができると思うんですね。先日ある本を読んでいました。この方は日本でも有名な牧師でもあり、また進学校、ある進学校の、校長もされていた方なんですけれども、その牧師の奥様が45歳の若さで亡くなった、その手記が少し書いてあったんですね。その本の中に、その亡くなられた奥様が書き残した日記をが書かれてありまして、それによるとお腹にできた腫瘍に苦しむようになった晩ですね、眠れない思いをしていたんだと思うんですが、苦しんで苦しんで うなるようにしていた時に、ふと気がついてみると、自分一人で苦しんでいるのかと思ったら、そうじゃなかった。夫が傍らにいて一晩中寝ないで自分をの背中をこうさすってくれていた。教会の仕事もあるし、進学校の仕事もあるし、すまないなと思いながらも、やっぱりそれは嬉しい、そりゃそうですよね、嬉しいとその日記に書かざるを得ない。あるいはまた苦しみに耐えられなくなって、夫が自分と一緒にベッドに身を投げ出して祈ってくれたということも、そういう夫がどんなに自分のことをね、看病してくれたかとか、たくさん書き記されてるっていうんですね。しかしその日記には、そういう誰が自分に親切であるかとか、誰が自分の苦しみを担って共にいてくれるかということばっかりが書いてあるんじゃなくて、彼女自身、少しでもベッドから離れることができると、すぐに同じ病気で苦しんでいる人の傍らに行ったって言うんですね。そしてあなたのために祈ってあげるねと言ってお祈りをした。いや、ベッドから出ていくことができないほど苦しんでいる時にも、彼女は布団をかぶってその人たちのために祈りながら、ね、私のために祈ってくださいって人がいっぱいいたんだと思うんですけど、そういう人のためにお祈りをし続けた。神様の答えがそういう一人一人にあるようにってね、彼女は祈り続けたっていうんですね。そしてしかし、看病の甲斐なく彼女は天に召されていった、45歳の若さで。しかしその葬儀の場所で語られたメッセージの中では、この方、この奥様がですね、病院に入ってから何ヶ月間入院生活が続いていたんですが、その間にその苦しい死ぬ病との戦いの中で、同じような病床にあった13人の人を信仰に導き入れた。これただ説教しただけじゃ人が救われるなんてことはありえないんですよね。そうじゃなくて、病気で苦しんでいる人の傍らに彼女はいてあげた。そして祈ってあげた。時にはその苦しみを聞いてあげた。傍らに居続けることを通して、彼女はこの病院の生活の中にも証をし続けることができた。そして13人の魂を救いに導くことができた。この傍らに居続けるということ自体が、実は一つの戦いですよね。戦いであったに違いないと思います。そしてここにも、あのルカと同じ傍らにあるものの姿があるということが言えるんじゃないかと思いますね。この同じテモテへの手紙の2のあの箇所を読むときに、皆さんも読みながらちょっと気にかかることがあったんじゃないかと思うんですが、10節にね、パウロが デマスはこの世を愛し私を見捨ててテサロニカに行ってしまいって書いてますよね。ああこういうこともあるんだなってね、一瞬ちょっとこう立ち止まるところ、まあ、昔からこの箇所は多くの人の心をこう、まあ、なんかこう引きつけてきた、まあ、魅力があるというのもやっぱりこう考えてしまうんですよね。そういう箇所の一つだと言われることがありますが、デマスっていうのはこの3箇所、ルカが登場する3箇所に全部出てくるんですね。必ずルカと一緒にデマスが出てくる。つまりデマスってもともとルカと一緒にパウロたちと一緒に宣教活動に従事していた人たち、人の一人なんですよね。そしてルカと一緒にパウロの傍らにもともとあり続けた人たちだ、人の一人である。ところがこのテモテへの手紙が書かれた頃ですね、デマスはパウロを捨ててしまった、この世を愛したからだって書いてますね。迫害を恐れたのではないかという考え方もあります。はっきりしたことは分かりません。書いてあるのはこの世を愛した、そして結果的にパウロを捨て、教会を捨て、キリストを捨てて彼は故郷のテサロニケに帰っていってしまう。一人の牧師が説教の中でこれと同じような、これ面白い言葉ですけど、デマス病が今日の教会を捉えているのではないだろうかって語ってるんですね。デマス病、デマス病って何か、それは本質的に言えば私たちの国籍がすでに天にあるっていうことを忘れ去ってしまうことだ。それがデマス病だ。先ほど読んだのは第二テモテの9節からだったんですが、その前の8節にこういう言葉がをパウロは書いてるんですね。8節、今や義の栄冠を受けるばかりです、正しい審判者である主がかの日に私それを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。主が来られるのをひたすら待ち望む人には、パウロももちろんそうですし他の人でも誰でも主のが来られるのをひたすら待ち望む人には、主の栄冠を、つまり救いの完成を与えてくださるんだってパウロは書いてたんですね。この主が来られるのをひたすら待ち望む人の、ひたすら待ち望むっていう言葉は言語で見ると愛するっていう意味の言葉なんです。つまりデマスは主が来られるのを愛することができなくなってしまう。イエス様が来てくださることを愛を注いで待ち望むことができなくなってしまった。それより世を愛してしまった、イエス様に対する愛を失った、主イエスに対する望みを失った、主の幻が見えなくなってしまった。その時デマスはパウロを捨てて故郷に帰ってしまった。ルカは伝道者であるパウロの宣教の言葉によって救われました。そしてその時からルカ自身はもうまたこう幻を見るようになったんだと思うんですね。イエス様の幻ですよね。そしてそのイエス様を愛する思いにルカは生き続けた。イエス様が教え与えてくださった愛こそ勝利するんだっていうことをルカは固く信ずることができた、信じ続けていくことができた。そしてこのテオフィロ様にもね、知ってほしいことは何かって言えば、いろいろあるけど何を一番知ってほしいかって言ったら、キリストを愛する愛ですよね。テオフィロだけではありません。すべての人に主を愛し、主の来られるのを心から待ち望むものとなってほしいという願いを持ってこの福音書を書いたに違いない。ルカという人は実際にはイエス様、地上におられたイエス様に会ってない人ですね。おそらくね、ギリシャ人でもあるし時代がちょっとずれてますからね。しかしイエス様にお会いした人々の言葉を聞き、イエス様の言葉を語り伝える人々の言葉にこう耳を傾ける中で、これを自分も語り伝えることを喜びとしていったに違いない。これは私たちと同じなんですね。私たちも地上におられるイエス様に会ってないんですが、しかしそれを述べ伝える人々の言葉を聞き、またその言葉を読む中で、私はキリストに出会い、キリストを信じ、 そして私たちもまたキリストの幻を描いてですね、主とお会いする日を待ち望みながら歩むものとなった。そしてその幻を人多くの人々にも述べ伝えるものとなっていった。それはそういう意味では私たちもまたルカと同じところに立っているということが言えるのかもしれませんね。そこで学んだ豊かな恵みを長いことかかって学んだことを自分がなお幻に見続けている、そういうイエス様のお姿を描く思いでルカはこの福音書を書いたと言われてますね。このルカの福音書ってものすごくこう絵的なイメージもあるそうで、一説によるとルカって画家だったんじゃないかっていう説もね、一時期言われたことがあるそうですね。でも医者って書いてますからね、画家じゃなかったんだと思いますけど、それほどルカの福音書を読むとこう絵でこう見えるようなね、そういう記述が何箇所も出てくる。皆さんもルカの福音書って思い浮かぶものなんかいくつかあるんじゃないかと思いますけど、確かにそう言えるんじゃないかと思うんですね。こういう人物によって書き記された書であるこの福音書を、これから皆さんと一緒にじっくりと読み進めていきたいと思います。そして一緒に学べることを心から私自身も嬉しく思っています。ぜひ皆さんルカの福音書を日常の中でちょっとこう時間を取ってですね、読み進めながら、礼拝に参加していただきたいと思います。一言祈ります。